今朝は山崎牧師から幸いな人の3つの告白と題してメッセージを聖書から取り継いでいただきます。その前に聖書朗読を松丸さんにお願いいたします。
今朝は詩編84編です。詩編84編お読みいたします。詩編84編、指揮者のためにギテとの調べに合わせてコラの子たちの参加。万軍の主、あなたのお住まいは何としたらしいことでしょう。私の魂は主の大庭を恋したって耐え入るばかりです。私の心も身も生ける神に喜びの歌を歌います。スズメさえも住みかを見つけました。ツバメもひなを入れる巣、あなたの祭壇を見つけました。万軍の主、私の王、私の神よ、なんと幸いなことでしょう。あなたの家に住む人たちは、彼らはいつもあなたを褒めたたえています。セラ。なんと幸いなことでしょう。その力があなたにあり、その心の中にシオンへの王子のある人は、彼らは涙の谷を過ぎる時もそこを泉の湧くところとします。はじめの雨もまたそこを祝福で覆います。彼らは力から力へと進み、シオンにおいて神の御前に現れます。万軍の神、主よ、私の祈りを聞いてください。ヤコブの神よ、耳を傾けてください。セラ。神よ、我らの盾をご覧ください。あなたに油注がれた者の顔に目を注いでください。誠にあなたの大庭にいる一日は千日に勝ります。私は悪の天幕に住むよりは、むしろ神の宮の戸口に門口に立ちたいのです。誠に神なる主は太陽です、盾です。主は恵みと栄光を授け、正しく歩く者たちに良いものを拒まれません。万軍の主よ、なんと幸いなことでしょう。あなたに信頼するその人は。
元旦にお会いできなかった皆さん、新年おめでとうございます。また何遍挨拶してもいいですよね。皆さん、明けましておめでとうございます。今年最初の日曜日の礼拝の日をここに迎えております。それぞれいよいよ正月を過ごされたでしょうか。愛する方々と共に、私たちはこの正月はどこも出ずに、ほとんどここにおりましたね。ゆっくり休みながら黙想の時を持ちました。二日の午後は記念堂にこもりました。あそこいいですよ皆さん、黙想には。先に天地行かれた方々がずらっとね、そこに並んで見ててくださる感じですね。私の父の母も、先代の橋本牧師も、あるいは高田さんやら石丸さんやら、いろんな顔を思い浮かべるのですけども、そういうイメージが聖書の中にあるんですよね。パウロの言葉、今日は開けませんけども、信仰の先輩たちがたくさんずらっと観覧席に並んでね。で、こちらは競技場、現世は競技場。自分今そこ走ってるんだってね、自分の走るべきコース、最後まで。うん、みんな上から応援してくれてるって言うんですね。そういうイメージを私も抱きまして、主任牧師としての今年の務めをしっかり果たせるように、みんなの応援を受けながら、主の御心を、御言葉をとね、 待ち望む時を持たせていただきました。さて、年の初めの日曜日、どんなメッセージをお送りしたらいいかな、待ち望んでここにおりました。まあ、年の初め、どんな願いを皆さんそれぞれにお持ちなんでしょうか。足腰を鍛えたい、高見倉ぐらい平気で登れるようになりたいってね、そういう方々もいらっしゃるでしょうけども、またもう一方であと10キロは痩せないなという、そういう目標を持っていらっしゃる方もあるでしょう。ある人に今年の一番の願いは何ですかと聞きましたらば、職場を明るくすることですっておっしゃいました。どうも明るくないようです。職場のいじめがあるんですって、その方は弱い立場の人をかばって一生懸命なんですけどね、なんとかならないかな。個人的な願いがあり、また環境、職場に関わる願いがあり、いろいろだと思います。でもまあ、基本的に個人的なことで誰もが願うのは、やっぱり幸せでありたい、幸いな人でありたいということではないかと思います。今日のメッセージは、幸いな人の三つの告白、詩編をテキストとして選びました。まあ、詩編 全体のことを言うならば、詩編というのはもともと言語はヘブル語で書かれましたけど、ヘブル語では、テヒリームという言葉です。その意味するところは賛美なんですよ。詩編イコールね、合計150編ということは150曲の賛美集です。どんなメロディーに乗せて歌われたのか、楽譜が残ってないのでわからないんですけどもね。でも天国に行ったら聞かせてくれるかな。そして私たちもっぱら詩の方で馴染むわけですけども、皆さんにもあるでしょう、お気に入りの詩編、ね、いろいろ私もあります。まずは第一編、あそこでは幸いなことよって言葉で始まるんですね。そしてまた最後の150曲もいいですよ。ハレルヤで始まってハレルヤで終わる、ハレルヤコーラスのようなところですけども、そしてその中ほどにも5つも、今日は84編を選びました。この詩も私は大好きですね。大いに共感する点がいっぱいあるからです。年の初めに読み味わうのにふさわしい詩ではないかと思います。この短い詩の中に繰り返し、なんと幸いなことでしょうという、喜びの叫びが、高らかに3度上がるんですよ。さっき読んでいただくときに気づかれたでしょうか。まずは4節、なんと幸いなことでしょう。そして5節にも、なんと幸いなことでしょう。そして12節にも、万軍の主よ、なんと幸いなことでしょう。幸いな人の姿がここに描かれているんですよ。で、この3箇所を中心にして見ていくときに、あそこには幸いな人の3つの告白があるなと思います。告白、自分の内なる思いを言葉に言い表すことです。そしてそれがまた断言でもあります。告白であり断言である、この3つのことって一体何なんだろうか。それが自分のものになると、きっと自分も幸いなものよ、なんと幸いなことよって言われるようになるんだろうなって思いまして、じゃあ順次取り上げていきましょう。まず第一はね、主を礼拝すること、これが私の最高の喜びですという告白です。主を礼拝することが私の最高の喜びです。出だしの言葉はそんな感じじゃないでしょうか。万軍の主、あなたのお住まいはなんと親しいことでしょう。私の魂は主の大庭を恋したって耐えるばかりです。私の心も身も生ける神に喜びの歌を歌います。スズメさえも住処を見つけました。ツバメもヒナを入れる巣、あなたの祭壇を見つけました。万軍の主、私の王、私の神よ。なんと幸いなことでしょう。あなたの家に住む人たちは、彼らはいつもあなたを褒めたたえています。皆さんの中にも、胸の中に、 これと似た感情があるんじゃないでしょうか。日曜日が待ち遠しい、あの田んぼのそばのチャペルが親しい、早く日曜日が来ないかな。でさっき歌いましたようにね、ああ楽しいこの集い、この歌、この触れ合い、この御言葉、日曜日の青空、まあ、月曜礼拝の人は月曜日の青空って歌うんですけどもね、うん、主を仰いでみんなと声を合わせて歌う時の一体感、御言葉の意味を味わい、主の素晴らしさに目が開ける時の新鮮な感動、正直な祈りの中で主と触れ合う時のあの厳かな思い、他では味わえない、まあ、かけがえのない礼拝体験ですね。ああ、教会のそばで暮らしているスズメやカラスが羨ましいとかね。教会の天井裏に結構広いスペースがあると聞いてんだけど、あそこに住み込めないかななんて。まあそんなこと皆さん思ったりはしないかもわかりませんけど。教会の玄関の、郵便受けの上に、セグロセキレイが巣を作った年がありましたね。うん。エルサレムの神殿の軒先にも、ツバメたちが巣を作ったようです。それを見て、ああ、羨ましい。スズメさえもツバメもってこう、三節ね、住処を見つけました。なんとそれは神殿の祭壇、祭壇に巣を作ってしまったというんですけどもね。あのスズメたち、羨ましいっていうことを歌っているわけですよ。そして、彼の言葉そのまま、中心的な言葉を見つけました。それは、親しい。恋したって耐えるばかり。すごいですね、この表現。これはね、主なる神様へのラブソングですよ。そう思いませんか？恋したんです。主を礼拝するってことは、主を恋したことだということができるんじゃないでしょうか。主に向かって思いを込めて、I love you. 大好きです。愛してますってね、そう言うんです。その言葉をもろに使わないにしても、様々な表現で、主への愛を告白する。それが礼拝。皆さんの胸の中にもその思いが今朝あると思います。だからこそ、慕ってここにやってきたんじゃないですか。このチャペルを慕うのは、主を慕ってるからですよね。そして同じ思いを抱く仲間と一緒に、この愛の告白を主イエス様に、また天のお父様に向かってしたいから、です。主を礼拝することが私の最高の喜び。皆さんそうなんじゃないでしょうか。そういう人は旗から見ててもよくわかります。礼拝の日を心待ちにしてます。その日が来るといそいそと家を出てチャペルに向かうのです。まるで愛しい人とデートする日のようにですね。奉仕の当番があってもなくても関係なしに早くチャペルに着きたい。着くと早速主を開いて、あ、この歌か。その日の歌にしおりを入れたり、歌詞を読んでみたり、またメッセージアウトライン、それをちょっと前もって読んでみたり、ああ、こういうメッセージ今日聞けるんだ。そして一人祈る。その上で、まあ、近くの人と、黙礼と笑顔の挨拶を交わします。私にとって、主を礼拝すること、これが最高の喜びなんです。そう告白できる人は幸いだと思いませんか？他の何もなくっても、これがあるならば、本当のハピネス、喜び、ジョイ、自分の胸に体験できるからですね。ただ、そうはいうものの、私たちは人間ですから、いろいろ波があると思います。時にはイエス様よりも誰かさんに会いたくって教会に来るってこともね、あるかもわかりません。そういう時はね、人が目当てですから、その人を見つけてそばに行って話に花を咲かせます。その人との用事を済ませることが最優先になってしまって、時には前奏のオルガンが始まってもお構いなしに、そんなことがあり得ますよね。また、主との関係が少し冷え込んでしまった時など、義務的に来ることもあるかもわかりません。まあ、教会員なので、集会出席の義務を果たさなくては、という思いでもってね。でもそういう時は味気ないですね。体はそこにいるんですけども、心の方がお留守ですから、 歌を歌っても文字を追うだけ、お祈りも格好だけ、義務を果たすだけですからね、喜びも充実感もなんか薄いんですね。やるだけのことをやったらさっさと切り上げて、はい、さようなら。まあ、宗教が義務になってしまったらば、哀れですね。喜びが逃げていってしまいます。礼拝の喜びを取り戻したいならば、いや、もしそんな状態の人が、万一一人でもいらっしゃったらですよ。礼拝の喜びを取り戻したいならば、どうしたらいいのか。もう一度、一人の哀れな罪人として、十字架のもとに出ることだと思います。私を愛して私のために命犠牲にされたこのお方の釘打たれた足元にひざまずいて、お詫びと感謝の祈りを一言捧げることです。その時に許されて、癒されて、生まれ変わったあの喜びをもう一遍取り戻すことができるはずです。そして真心を主に捧げることができるその喜びをですね。そういうわけで皆さん、この第一ポイントの、今、穴埋めしたこの一行、一緒に、自分の告白として告白しようじゃありませんか。どうぞ、はい。主を礼拝することが私の最高の喜びです。もう一遍どうぞ。主を礼拝することが私の最高の喜びです。実際そうですか？それがあなたの実感ですか？であれば感謝ですね。そして二つ目の告白、それは、主よ、あなたこそ私の力の源です。力の源です。五節から七節見てください。なんと幸いなことでしょう。その力があなたにあり、その心の中にシオンへの応じのある人は、そうそう、ここ、五、六、七、一緒に声合わせて読んでください。はい。なんと幸いなことでしょう。その力があなたにあり、その心の中にシオンへの応じのある人は、彼らは涙の谷を過ぎるときも、そこを泉の湧くところとします。はじめの雨もまたそこを祝福で覆います。彼らは力から力へと進み、シオンにおいて神の御前に現れます。力という言葉が何でも出てきました。力から力へと進む。そしてその力はどこにある？あなたにありと、五節の二行目。その力がどこにあるか、ね。あなたに、主よ、あなたにあります。こう言える人は、幸いです。そして、この中に、シオンという一句ができました。心の中にシオンへの応じってありますけれども、シオンというのは、シオンの山のことです。その山のてっぺんに、エルサレムの都があります。ですから、エルサレムの都、そしてそこに立っている神殿、そこを指してシオンとしばしば呼ぶんですね。イスラエル人の男子、青年男子は年に3回、イスラエルの祭りに、シオンに巡礼の旅をするのが習わしでした。詩編84編の詩を書いた人もそうしていたんだと思います。でも、どうもこの前後の調子からして、このいつも訪れるシオンに事情があって今年は行けなかったのでしょう。そんな時に彼の中に激しい渇きが起こり、そしてもう一遍あの礼拝の場にというその魂の発露と言いましょうか、それがこの言葉として表現されるわけですね。なんと幸いなことでしょう。その力があなたにあり、その心の中にシオンへの応じのある人は、そう、今年はいけないけども、胸の中にはエルサレムに通ずる道筋がくっきりとあるのです。いつか再び必ず行くぞと心に誓っているのです。そう思うだけで力が湧いてくる。なんと幸いなことでしょう。その力があなたにあり、その心の中にシオンへの応じのある人は。そしてそれがあるならば、たとえ実際に行けなかったとしても、行けたとほとんど変わらない。主と自分との出会いの中で、 新しい力の満たしを体験することができるんだと思いますね。ですから、主よ、私の力の源はあなたです。リポビタン D ではありません。まあ、大正製薬の人と聞いたら、ごめんなさいね。行きたくても行けないとき、教会に。まあ、それは物理的なところですけれども、皆さんにもそれがこれまであったかわかりません。何らかの事情で。長期の入院の時だったでしょうか、出張だったでしょうか、あるいは人には言うには、言うに言えない事情ができて、まあそんな時にね、心は乾きますね。そんな時こそ、所要私の力はあなたにあります。あなたが私の力の源ですと告白しましょう。そしてそう断言しましょう。告白すればするほど、泉のように力が湧いてくるんです。さあ、ここでね、力という言葉、5節と7節で見ましたが、その力と力の間にサンドイッチのように挟まれた6節を今見てみたいのです。どうぞ6節だけを今度は一緒にお読みしましょう。どうぞ。彼らは涙の民を過ぎるときも、そこを泉の湧くところとします。はじめの雨もまたそこを祝福で覆います。もう一遍どうぞ。彼らは涙の谷を過ぎるときも、そこを泉の湧くところとします。はじめの雨もまたそこを祝福で覆います。力を最も必要としているとき、そしてその力を体験できるときは、そう、試練の中、なんですね。涙の谷と読みました。そんな谷があるんですか、ね、言語のヘブル語では、バルサムの木の谷だそうです。それどうして涙の谷なんて訳すんですかってね。調べてみますと、バルサムの木、私もそのものを見たことないんですけども、樹液がこう染み出るんですね。で、それがまるで涙のように、こう、幹を伝って落ちる。そこで涙の木と呼ばれるようになったそうですね。ですからバルサムの林を通っていくと、その季節になるとね、あちらもこちらも涙を流しているわけです。この木々がね、ああ。その涙の木の谷、そこを通るってことは、そう、悲しみ、苦悩の涙に濡れる試練の時ということではないでしょうか。皆さんにも、去年も、そうしたことが、一度、二度とあったかもしれません。その時の力は、どこから来ましたか？もちろん、道に、あるいは庭にけなげに咲いている花から、その力をもらいましたという方も、あるかもしれません。あるいは、我が子のあどけない、赤ちゃんの寝顔からもらいましたという方もあるかもわかりません。いろいろでしょうけども、でも一番はやっぱり天のお父様、また主イエス様からではなかったでしょうか。そしてそのお方の約束からではなかったでしょうか。世にあっては観覧がある、しかし勇敢であれという言葉だったでしょうか。恐れるな、私があなたと共にいる。私の義の右の手であなたを支える。私は決してあなたを離れず、あなたを捨てない。嬉しいですね。主と主のお言葉、そこから得られる力。はじめはその言葉が信じきれずに戸惑うことがあったかもわかりません。しかし、信じる方にかけてみよう。かけたときに体験する、その頼もしさ。元旦礼拝でヤマメの話をしました。ところが、どうも説明が足らなかったですね。わかりにくかったと思います。ごめんなさいね。結末をちゃんと言わなかったので、あの話どうなったんですかって、落ち着かないものを感じながら聞き終えた皆さんが大勢いらっしゃるんじゃないでしょうか。もう一遍ちゃんと話したいと思います。あれは、預言者エリアの時代の、試練でした。雨が降らず、三年半。これ大変ですね。三年半も雨が降らない。飢饉ですよ。干ばつですよ。 その真っ只中でね、ザレパタという小さな村の一人の若いお母さんがご主人に死なれてしまうんですね。やもめとなります。幼い坊やを抱えて途方に暮れました。畑は干からびて、食料の蓄えはだんだん減ってきます。彼女は主の助けを求めて祈ったことでしょう。で、そうした祈りの中で、おそらく夢の中でだったと思いますけれども、主の言葉を聞くのですね、間もなく預言者が一人村にやってくるから、あなたがこの預言者を養いなさい、そうすればあなた方親子の面倒は私が見てあげよう。女はその夢の中で聞いた言葉、不思議な感覚を持ったんですけども、でも変わった夢を見ることがあるもんだわと思って、じきに忘れてしまったのかもわかりません。まあ、そうこうするうちについに食料が底をついてしまうんですね。痩せこけた体で彼女は外に出て、ある日焚き木を拾ってました。彼女の小さな小屋のような家の亀の中には一握りの粉が残ってるだけでした。もうこれしかない、これを最後の食事にしよう、これを調理して、そして息子と一緒にあとは死ぬばかり、まあそういう状態だったんですね。それこそ、涙の谷の谷底状態ですよね。でそこに預言者エリアが遠いところからやってきて、その村の入り口に来るわけですね。で、この女を見かけて声かけます。すみませんが、水を一杯いただけないでしょうか。女が水を取りに行こうとすると、すみませんが、ついでに一口で結構ですから、何かパンでもいただけないでしょうか。その時にね、女は答えるんです。悪いですけど、パンなんかこれっぽっちもありません。主人が死んで、なんとか今日まで生き延びてきましたけども、もうこの飢饉で、今あるのは亀の中に一握りの麦のこと、粉と、壺の底に油が少しあるだけです。今拾ったこの焚き木で火を起こして、それを調理して、息子と二人でそれを最後の食事にして食べようとしているんです。まあ、それを聞いた預言者エリアですね。何と言ったか。これが一つの大きなポイントになるんですかね。恐れることはない。あなたは行って、その最後の食事を作るがよい。だが、まず一番に、私のために小さなパン菓子を作って持ってきてください。その後で、自分たちの分を作るのです。大丈夫。イスラエルの神主はこう言っておられます。再び雨が降って飢饉が終わるまで、亀の粉は尽きず、瓶の油もなくならない。まあ、こう読むときにですね、私たちどうも心が落ち着かないんですね。この預言者の言葉、なんてひどい無慈悲な、あんたそれでも預言者かいってね、言ってやったようなね、言葉でしょ。まず一番に私のところに持ってきなさい。それからあなた方はその後ってね、ああ、こういう人は牧師にはまずなれないですよね。で、その時だったんですね。でも、こう言われた時、女の方でもですね、この間夢の中で聞いた主の言葉を思い出すわけですね。一人の預言者が来る。あなたはその預言者を養ってあげなさい。そうしたらば、あなた方親子のことは私が面倒を見るからという主の言葉ですね。そういえばそんな言葉私は聞いた。あれ、主の言葉かしら。もしそうだったら、さあどうするかってことですね。あなたがもしこの女だったらどうしますかってところですね。一か八か、まあすごいチャレンジですね。一瞬間に彼女は考えたと思います。そして、 主の言葉にかけてみるのですね。つまり主が生きている本物の神様だったら、主が生きている本物の神様だったらば、言った通りのことをしてくれるはず、ね、そしてダメだったとしても、もともとどっちみち死ぬんだと、でもそう思ったか分かりませんけど、とにかくね、主の言葉がそうならばやってみようって彼女は決心するんですね。信じる方を選びます。主よ、主よ、主よ、あなたこそ私の力の源ですと彼女がここで告白したようなものですよね。で、その結果どうだったか。その結果のことなんて何も言わなかったんですね。うん。だから落ち着かなかったんです、皆さんね。どうなったんですか、そのことはね。約束通りのことが起こったんです。聖書に何と書いてあるか。新共同訳の訳し方で読みますと、こうです。ヤモメはエリアの言葉通りにした。預言者エリアの言葉通りにしたのね。こうして彼女もエリアも、彼女の家の者も、幾日も食べ物にこと書かなかった。御言葉の通り、壺の粉は尽きることなく、亀の油もなくならなかった。何ですって？ヤモメはエリアの言葉通りにした。こうして彼女もエリアも、彼女の家の者も、あの坊やもね、幾日も食べ物にこと書かなかった。幾日も食べ物にこと書かなかった。御言葉の通り、粉は尽きることなく、油もなくならなかった。使っても使っても、後から後から、壺の底から、亀の底からね、小麦粉が湧いてくる。油が湧いてくる。きっとそんな状態だったと思うんですね。うん、泉のように湧いてくるんですよ。こうやって飢饉が終わるまで、ね、これが続いたというわけですね。しかしこれは本当に面白い言葉です。実はね、進学校を卒業するときに、卒業する私たちに向かって男子寮の先生がね、君たちにと言って短冊を書いてくださったんですね。私が何気なく選んだのはこの言葉でした。亀の粉は尽きず、壺の油はなくならない。亀の粉は尽きず、壺の油はなくならない。この出来事の、預言者が女に告げた言葉。いや、もっと言うならば、主ご自身がこの預言者に託した約束の言葉です。もしあなたが私の言葉を真に受けて行動を取るならば、あなたのことは全部責任持つよってね、面倒見るよっていう主のお言葉なんですよね。私たち、それをどこまで信じるかってことです。まあ、男子寮の先生がね、この言葉をくれたってことは、まあ、伝道者の生活、楽じゃない、覚悟しとけってね、経済的に大変なこといっぱいあるだろう。だがな、イスラエルの神、主は生きておられる。エリアが体験した通り、あの、ヤモメが体験した通りのことを起こるぞ、わしも経験したよと。そういう鼻向けの言葉だったんですね。進学校卒業して6年半の所沢での生活も大変でした。結構ね。給料といえば、いわゆるまあ、中卒の初任給ぐらいの、ものですから、やりくりは結構厳しかった。でも、そこからスタートして、過去ガイドの22年間も、この台所にずっとこの言葉を貼ってました。亀の粉は尽きず、壺の油はなくならない。キッチンで、この家内が炊事をする、その湯沸かし器のすぐそばにこう貼ってあるだけですね。たまに、兄夫婦がやってきて、なんだこれ、このおまじないみたいなのっていうで、それこそおまじないに見えるでしょうね、この言葉ね。いやいや、こういうわけだって言って聖書の話をするわけだけど、そうか。へえ。そして、主はこの言葉通り、私たちを養ってくださいました。皆さんにとっても同じだと思います。特にこの時代、経済的な、面でね、本当にしんどい、ところをお互い通されていくんだと思いますけれども、そんな中で、主は王政になる。ね、そう、信じていきましょう。神の国とその義をまず第一に、そうすれば、これらのものは、つまり衣食住は、備えられるというイエス様のお約束があります。そしてここにおいて こうした様々な試練を乗り越える励ましとして、パウロの言葉を思い出すのです。どうぞ、アウトラインのラッカーにあるこのパウロの言葉をご覧くださいね。あなた方があった試練は皆、人の知らないものではありません。神は真実な方ですから、耐えられないほどの試練に合わせることはなさいません。むしろ耐えられるように、脱出の道も備えてくださいます。試練に遭うということは、あなたにそれが耐えられると、主が見ておられるので、もう少し、あなたの内的な筋肉を強くするために、ちょっときついがこれぐらいはいけるぞと、読んでですね、この偉大なトレーナーが、トレーニングメニューの中に組み入れて、与えてくださっているものだというふうに、受け止めてはいかがでしょうか。天の父のトレーニングメニュー、実はこの言葉、格調高い文語訳で、今日は味わいたいと思います。文語訳、何じらが愛し試みは人の常ならぬはなし、神は誠なれば何じらを耐え忍ぶことあたわぬ試みに合わせたまわす。何じらが試みを耐え忍ぶことを得んために逃れの道を備えたまわす。では、今朝はですね、このお言葉を詩吟で、聞かせていただこうと思うんですね。じゃあ、梅谷さん、前の方にご用意願います。皆さんご存知の梅谷真一兄弟は、ずっと長い年月、詩吟を愛好してこられました。今、人を教える立場であられます。彼が、このお正月の祈り会で披露してくれたんですけどね。いやー、これは味わい深い素晴らしい詩吟。ぜひ、今度の礼拝のメッセージにぴったりですので、お願いしました。それでは、聞かせてください。
試み。第一コリント十章十三節。なんじらが愛し試みは人の神は誠なれば何じらを耐え忍ぶことあたわぬ心に合わせたまわず、なんじらが試みを耐え忍ぶこと得んために、逃れの道を備えたまわん。
ありがとうございました、梅谷さん。逃れの道を備えたまわん。試練とともに、試みとともにと言うんですね。そうです。それをあのヤモメは体験いたしました。主の御言葉を信じてよかった。そう、主の御言葉にかけるときに決して放っておかないんですね。主は豊かに豊かに備えてくださいます。支えてくださいます。涙の谷を過ぎるときもそこを泉の湧くところとします。 初めの雨もまたそこを祝福で覆います。秋の雨のことです。そしてカラカラの干からびた大地に再び緑の青草を芽を出させ、そう、その新しい祝福の境地へと私たちを導いてくださるんですね。もしかして今あなたは何らかの涙の谷を通過中でしょうか。目を上げてその約束を見つめましょう。そしてあの告白をしたいと思うんですね。主よ、あなたこそ私の力の源です。どうぞこの第二ポイントですね、もう一回言ってみましょう。主よ、あなたこそ私の力の源です。どうぞ。主よ、あなたこそ私の力の源です。もう一遍どうぞ。主よ、あなたこそ私の力の源です。アメン。そして第三の告白に行きます。それは、主よ、あなたこそは私の永遠の希望です。主よ、あなたこそは私の永遠の希望です。八節から最後のところです。万軍の神主よ、私の祈りを聞いてください。ヤコブの神よ、耳を傾けてください。神よ、我らの盾をご覧ください。あなたに油注がれた者の顔に目を注いでください。そして十節から最後までご一緒に。はい。誠にあなたの大庭にいる一日は千日に勝ります。私は悪の天幕に住むよりはむしろ神の宮の門口に立ちたいのです。誠に神なる主は太陽です、盾です。主は恵みと栄光を授け、正しく歩く者たちに良いものを拒まれません。万軍の主よ、なんと幸いなことでしょう。あなたに信頼するその人は、なんと幸いなことでしょう。あなたに信頼するその人は、主に信頼する私たちは主に向かって、あなたこそは私の永遠の希望ですと告白するんです。それがまた私たちの断言となるんですね。特に11節のところを見てください。神なる主は太陽です、盾です。主は恵みと栄光を授け、正しく歩く者たちに良いものを拒まれません。なんと嬉しい軽やかな言葉でしょう。まあスキップする少年のような気持ち。朝日新聞に日野原先生が連載しておられますが、最近の言葉ですね。この新年の号に、10月が来れば102歳になります、100歳を迎えるという、かつて抱いていた夢が2年も膨らむことになり、嬉しい限りです。今の私の気持ちは、春風に乗ってスキップする少年の姿のイメージです。あの先生の姿は、春風に乗ってスキップする少年の姿重ねて愉快だなと思うんですけども、102歳の少年かと思ってですね、神なる主は太陽です、主に向かってそう告白してますね。まあ、昔流行った歌に You are my sunshine, my only sunshine、 うなずいてる方はあの時代の人たちですね私もその一人ですけども、いい歌だと思います。もちろんあれはラブソングなんですよ、ね、恋人に向かって、あなたは私の太陽、ただ一人の太陽って歌ってるわけですけどもね。でもラブソングのいくつかは、主に向かって歌う歌だって受け取っても少しもおかしくないものがあるんですね。これもその一つです。まあ、あのラブソングとして歌うときにね、確かに恋人の存在が小さな太陽、そこにいてくれるだけで明るくなれる。うまくいけばその恋人はやがて妻となり、家内となり、おかみさんとなる。しかしいつか古女房となり、最後の方ではどなたさんでしたっけ覚悟しておきましょう、お互い様ですでも主の存在は大きな太陽ですね。大きな太陽です。永遠の太陽です。私たちにとって命のもと、光のもと、愛のもと。愛の光は陰ることなく、衰えることなく、照らし温めてくれます。あの冬の季節は太陽のありがたさが身にしみます。そんなぬくもりをくださるお方、 皆さん今それを体験していらっしゃると思います。そしてまた主は盾となってくださる。ね、誠に神なる主は太陽です。盾です。悪魔の意地悪な攻撃があの手この手で日々やってきます。でも主よとイエス様と呼びさえすれば守っていただけます。誘惑からも主の名を呼んだらいいのです。そして何ですってこの言葉は、主は恵みと栄光を授けてありますね。恵みと栄光を授けてください。いいですね。今の世にあっては恵みを施し、後の世では栄光で包んでくれる。恵みっていうのは何かというならば、過去を問わず一方的に愛して許して励ましてくださる。一方的な愛でしょ。死ぬまでずっとですよ。受ける資格のないものに注がれている一方的な愛、感謝しましょう。私たち罪人が救ってもらえるのはただ恵みのようです。なんか手柄をたくさん立てて、そのご褒美にではないです。何の資格もない罪人なる私たち、でも主は一方的に注いでくれました愛を、憐れみを。それを素直に受け取ることですね。受け取りましたか？受け取っていらっしゃいますか？もしもまだだったらば、ぜひ今日受け取っていただきたいと思います。そしてそれを受け止めたならば、素晴らしい未来が約束されています。栄光の天国ですね。天国の栄光、そして復活の栄光、もはや衰えることを知らない永遠の健康体に復活させていただけて、主と共にいつまでもいつまでもいつまでも。ですからご一緒に告白しましょう。この三つ目の告白ですね。主よ、あなたこそは私の永遠の希望です。どうぞ。主よ、あなたこそは私の永遠の希望です。もう一遍。主よ、あなたこそは私の永遠の希望です。そう、今日の修法の裏側にこんな詩が載ってます。よく引用するんですが、星野富弘さんの詩ですがね、最近出された本の中にこの詩が載ってました。これから私の歩いていく道にはどんな峠があるだろう。泣きながら登らなければならない坂道もあるかもしれない。しかしその先にも、あの日時計のある明るい峠があることを忘れないでいようと思う。そしてそこからは、今まで歩いてきた道も、これから歩いていこうとする道も見渡すことができるだろう。涙の谷のさっきのお言葉と合わせて、こちらは峠ですけども、いずれにしても結構しんどい、辛い通過点です。でもそれは通過点です。その向こうには素晴らしいところが待っている。日時計のある明るい峠ですか。何を意味するのか、それぞれに受け取れますが。さあ、それでは、なんと幸いなことよ。三度上がったこの喜びの叫び、その元になっている三つの告白。もう一遍だけ、1、2、3、読み上げましょう。まず最初の告白は、はい、主を礼拝することが私の最高の喜びです。二つ目は、主よ、あなたこそ私の力の源です。そして三つ目は、主よ、あなたこそは私の永遠の希望です。ハレルヤ。共に感謝の祈りを。どうぞ、お立ちになれるんでしたらばお立ちください。そしてそうですね、ここに書いた五行の祈りをまず読み上げてみましょうか。その上でご自分の祈りを。祈り、天の父様、ここに来るのが嬉しいのはあなたの愛に触れて変えられた仲間と一緒にあなたを礼拝できるからです。どうかあなたが注いでくださった愛の深さに見合った真心の礼拝をお捧げできますように。 もしかしてもう一度涙の谷を通ることがあっても、主よ、私の力の源はあなたですと告白して通り抜けていきますから、私の信仰を強くしてください。そこに湧き上がる泉があるはずですから、感謝します。アーメン。どうぞ今朝受け取ったところを胸に、各自で感謝と願いを捧げてください。お祈りしましょう。イエス様ありがとうございます。御言葉を感謝します。イエス様あなたを讃えます。ハレルヤ。あなたが一人一人の心に生き抜いてくださいました。希望、確信を与えてくださることをよろしくお願いします。主よ、私たちはあなたのものです。イエス様ありがとうございます。感謝します。ありがとうございます。ハレルヤ感謝します。ハレルヤ感謝します。ご慈愛深い天のお父様、遠い昔の一片の詩から今の私たちへの語りかけを共に聞かせていただきました。真実のあなたを今仰いでおります。おう主よ、あなたの慈しみは広く豊かで、誰もそこから除外されていません。愛する愛する我が子よと、あなたはお声をかけて見つめていてくれますから感謝します。去年もそれぞれにいろんな涙の谷を通りましたが、あなたは通り抜けさせてくださいました。そして慰めとともに新しい希望を与えてくださって力をくださいました。感謝します。あなたにすがっていきます。今その谷を通っている方がこの中に何人かおられると思います。支えてやってください。また身近におります私たちが手を差し伸べ、共に支え合っていけますよ。御言葉の励ましを持って、祈りを持って、サポートしていけますよ。助けてください。一緒に乗り越えていく喜びを味わわせてください。主よ、感謝します。それが病気であれ、ややこしい人間関係であれ、いかんともしがたい職場の現状であれ、イエス様、あなたが勇気をくださり、力をください、希望をくださいますから、あなたからのものを持って私たちは前進できますから、感謝します。祝福の器として、どうぞそれぞれの持ち場、置かれた場で兄弟姉妹をこの年も用いてくださることをお願いいたします。ハレルヤ、ハレルヤ。あなたを褒めたたえます。恵みと栄光を授け、正しく歩く者に良きものを拒むことがないという天のお父様、あなたを讃えす良き取りなしてであるイエス様のお名前によって心合わせてお祈りします。 アーメン。